スナーの皆さん、こんにちは。おすすめ京都旅の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたします。
京都府民の皆さん、京都魅力再発見旅プロジェクトで新しい京都観光を体感してみませんか？京都府内は北から南まで豊かな自然や温泉、グルメ、文化などの魅力がいっぱい。この機会に海、森、お茶の京都や竹の里を特に京都市内とっておきの京都エリアへお出かけしてみませんか？今府民の皆さんが京都府内を旅行すると宿泊旅行代金から最大で5000円を補助、京都応援クーポン券もついてくる京都魅力再発見旅プロジェクトを実施中です。お申し込みは旅行代理店や宿泊施設へ直接、もしくはインターネットの予約サイトから。日帰り旅行も OK ですよ。利用方法などについて詳しくは京都魅力再発見でホームページを検索してください。お出かけの際には感染拡大防止のための基本的ルールを守りましょう。
おすすめ京都旅、今回は京都市内のおすすめの旅がテーマです。ゲストは京都カルチャーネットワーク代表の船戸純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でははじめに京都カルチャーネットワークのご紹介からお願いします。
はい、わかりました。京都カルチャーネットワークといいますと、あのカルチャーのネットワークの、まあ、つながりから始まりまして、今は海外の修学旅行の、まあ、例えば京都市の学校訪問などの京都ステイ企画をメインにしています。ただ今コロナ中ですのでちょっとストップしてるんですね。でまた全国の国内の企業さんの顧客京都ツアー企画、そして子育てママ小さいお子さんがご一緒に京都を楽しむ京都ツアーを企画しております。でその他にですね、私京都市観光おもてなし大使をさせていただいております中で、以前からおもてなし講座っていうのをしておりました。またそれをまた始めていきたいなと思いまして、京都学を進めております。以上でございます。
ね、素晴らしい取り組みをされていらっしゃるなと思います。今日はそういうね、はい、ご専門のいろんなお知恵を拝借してとっておきの京都の、ね、おすすめ旅情報をいただければなと思いますが、
はい、
船戸さんのおすすめは？
そうですね、もう高島さんもいっぱいご存知だと思いますけども、京都は本当観光地ですのでね、もみじ、ゆだと福寺もいっぱいいっぱいあります。
そうですね、
はい、その中で最近ちょっと和尚とも親しくさせていただいてまして、穴場かなと思うところがございます。
はい、
それが長楽寺というお寺でございます。で長楽寺といいますのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃる、なかなか知らんわいう方もいらっしゃるかも分かりませんけども、八坂神社からずっと東行きまして階段登って中入りまして、丸山公園っていう大きい綺麗なところがございます。それをもっともっと山の方へ行きましたところに長楽寺がございます。まあ今紅葉のシーズンが始まりかけてますけども、長楽寺の紅葉が、まあ、11月の下旬あたりから12月にかけてが一番綺麗やとお聞きしております。そしてですね、まずはじめに、今秋の特別展っていうのをしてはるんですけども、長楽寺っていうのは遊行者商人のお寺でありまして、お参りしながら旅をするっていうお寺の一つでございます。そういった中で有名な方の一辺商人さんの像が重要文化財として指定されてまして、それが飾ってあります。それを特別展として今見れることができますってことですね。以前高島さんも行かはったんっていう、なんかちらっと聞きましたけど、
はい、京都非公開文化財っていうところの特別公開展で、
はい、
お って、とてもねやっぱりこういいところでしたね。近い京都のね町中から本当に近いんだけれども、意外と今おっしゃってたように知られてないってことで、私は前から何とか伺ってて、まあ、去年じっくりと文化財も拝見したので、素晴らしいところをご紹介くださったなと思います。
さすがですね高島さん知ってたかみたいなそうですか、はい。まあ、そういった特別展ですね、今真っ最中で11月30日までしてらっしゃいますね。そして、まあ、紅葉祭りというのが11月23日にございます。これもまた23日ぐらいになりますと長楽寺も真っ赤に染まるようでございます。綺麗なお庭ございます。池がねありまして、なんか銀閣寺の庭を作る前の地作をしゃあった池があるんです。
そうなんですか、
はい、総阿弥さんっていう方が作らはった池らしいです、うん、そういう池もございます。はい。そしてですね、私がちょっと長楽寺をおすすめしたいっていうのは、もちろんもみじのその紅葉のこともあるんですけども、和尚のその長楽寺の和尚のですね案内、直々に案内してくじゃはるんです。長楽寺をご案内して、そしてまた抹茶付きという素晴らしい取り組みがしてはるんですけども、それはもう拝観料に含まれてるということで、金曜日と土曜日だけ朝の9時10時お昼からの13時14時だけやってくれはるそうです。これなんでこれ儲かりもせませんねっていう話をしたんですけど、これはコロナで人々がね、皆さんが心沈んでる時にちょっとでも長楽寺来てもって、心休んでもらったらっていうことで始めはったらしいですね、ということです。はい、以上が長楽寺の案内ですね。
私がすごい浅い知識でお伺いしておりました。
そうですか、すごい。
なるほど、私は長楽館と間違って失礼いたします。
長楽館の近くでもありますけどね。
そうですよね、
はい、
で、あ、伺ったことないわって、さすがさすが船戸さんのおすすめもありがとうございます。いい情報を得ました。
はい。そしてね、その長楽寺のね、うん、まあ、あと見てもらった後にちょっと甘いもん欲しいなと思った時に、うん、その参道にもみじ庵っていうところがあるんですね、その和尚のね息子さんがしてあるんですけども、
そうなんですね。
ただね、土曜日と日曜日しかしてあらへんというので、おすすめがお抹茶ピクニックっていうのをありまして、これちょっと初めてやったと思ったのが、丸山公園も近くですので、お茶碗とお抹茶とお湯と茶筅をセットにした、お盆とセットにしたものをお貸しくださって、そのお抹茶を丸山公園なりで一人で飲むという、そういうメニューですね。はい、これも珍しいと思います
ね。そうですね、私もお抹茶は大好きですので、
はい、
体験したことありませんけど、
もうなんか誰でもできる感じで、やってくじゃはるらしいですけどね、はい、もうこれはおすすめやなと思いました、
はい、ではここで一曲挟んで、はい、またもう一つ素敵な、ね、おすすめがありますので、はい、では音楽を聴いていただきたいと思います。朝倉彩30弦の月をお聴きください。はい、本日のゲストは京都カルチャーネットワーク代表の船戸淳子さんです。前半も、ね、とても素敵な情報をいただきました。長楽寺、私もぜひ伺ってみたいなと思います。
はい、うん、どうぞ。先ほど長楽館のお話もいただいたんですけど、あそこもいいですよね。もうほんまセレブな方の本当に優雅になるところなんです、
ね、だから散策を今年はもうちょっとこう、はい、長楽寺まで足を進めていきたいなと思います。
近くですし ね、
そうですよね、
はい、いいところいっぱいあります、うん、あの辺は、
ね、
はい、
ありがとうございます。そして他にもね、
はい、
おすすめを、
そうですね、 とお近くでしたら、まあそうですね、丸山公園の中に、甘党さんなんですけども、坂丸山さんっていう甘党屋さんで、全然看板がほとんどわからない隠れ家みたいなところがございます。でそちらの方は甘党屋さんのですね、オリジナルの甘党を食べさせてくじゃはるのと、私がいつも思うのは、しつらいがいい、お茶室のようなしつらいのところで、そんなに大きくはないんですけどもね、食べさせてくじゃはるんです。ほんで有名なのが黒豆おこしっていうのは、しっとりと黒豆の風味があって、とても美味しいというところです。お値段はちょっと張りますけど、ご覚悟でで
もね、秋旅に行くというのでね、はい、楽しいですよね。食も楽しい、はい、だからそういうしつらえも楽しい、素敵っていう、 そしてね、やっぱりお寺でおごそかな気持ちになって、気持ちもね、ちょっとこういろいろ大変だった中で気持ちもちょっとね緩めていただいて、
そうですね、ゆっくりと、できるかなという思います。そしてですね、もう一つ、まあ、お寺、京都というとお寺なんですけど、お寺ばっかりで申し訳ございませんが、西の方へ参ります、
はい、
西の方の明神寺という大きいお寺がございます。その中にあります大蔵院っていう、まあ、ご存知の方たくさんいらっしゃいますが、うん、今進めていらっしゃることが、新しいことがあるんですね。1日1組限定で精進料理とランチ付きお部屋貸し切りっていうのがね、
これまたいいニュース
すごいです、これ、
ね、本当ですね。
三子水明で有名なお庭がございますけども、
はい、
秋ももう本当四季折々の景色が本当に、はい、可能できるところでございますのでね、それも精進料理アジロという特別メニュー、そして最後にですね、大蔵院のオリジナルグッズをもらえるという、それはどうかわからないんですけど
どんなものなんでしょうか。
いや、なんかいろいろあるらしいですよ、お香のね、
うんうん、
なんか、お香 そのお舞妓さんのお香みたいのもありましたし、なんかいろいろありますね、
うん、
はい、まあ、行ってみてください
そこは、アクセスはどんな感じですか、
ね、そうですね、バスで明神寺前で降りていただけましたら、うん、もうすぐ前ですので、うん、すぐ分かっていただけると思います、うん、はい、バスで行くのが一番いいと思いますね、うん、はい、それとですね、
はい、
はい、今度は食べるところ、食べることもいいですよ ね、
もちろん、
はい、食べるところね、先ほどの長楽寺の近くなんですけどもね、長楽寺をずっと西へ行ってもらって、で祇園の方へ、祇園の花見小路かぶれんの方へ行っていただきます。でかぶれんの前あたりに津田楼という本当にお茶屋さんを、うん、受け持ったというところがレストランでございます。そこはですね、清水の三年坂に美術館のオーナーをしていらっしゃる村田さんのお店で、
うん、
器がとても素晴らしくて、本当に夢坂さんの器でお食事ができたり、本当にそのお食事の時間を堪能できるというところでおすすめですよ。
本当ですね、なんかこう芸術の秋でもありますし、
そうですね、うん、その清水の三年坂の美術館も、
うん、
おすすめですし、ぜひぜひそちらと合わせて行っていただくとつながるかなっていうふうに思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ一日で回るのは大変なので、今日はこことか今日はねこちらとかね、そういう感じで、
はい、
じっくりと楽しみながら行かれるといいですよね。
そうだと思います、京都府からぜひぜひ京都市内のね、そういった流れを見ていただけるのも嬉しい限りですね、うん、はい、そしたらもう一軒私の知り合いで、本当にちょっと場所がすごい離れるんですけど、北の方なんですけど、
はい、
三条京阪からバスで川端通りをずっと北の方へ行っていただいた山花平八茶屋とい もう400年も続いてる料理旅館さんがございまして、まあ若狭街道といいましてね、若狭の方からずっとこうお魚やらね運んだはった街道沿いにあるんですけども、そこのお茶屋さんとお 茶屋というして400年続いてたのは、うん、まあ料理旅館に自然となってきたというところなんですが、うん、まあお昼のメニューとしましていいのが、麦飯とろろ膳っていうのがあるんですよね。3850円。それがまたね、何とも言えません、はい、美味しいですとろろが、
うん、なんか体にも良さそうです。
良さそうです、良さいいんですよ。そしてまた景色がね、鴨川沿いにもみじが見えたり、春の時は桜が見えたり、もう素晴らしい景色、
うん
うん、今やったもみじが見えるというところですね。そしてもう一つ、ここは宿泊できるというところで釜風呂っていうのがあるんですよ。なんか蒸し風呂みたいなね、お風呂が設置してあって、それ実際に入れますのでね、もうぜひぜひ行っていただきたいスポットです、ここは。
ねえ、すごい素敵なとこいっぱいご紹介いただいて嬉しいですね。
はい、はい、そしてね、先ほど美術館一つ、ね、三根坂の申し上げたんですけども、はいはいはい、京都には美術館とか博物館いっぱいあるんですよ。そうですよね。うん、それもまたね、京セラ、あの美術館って言いましたよ、ご紹介するのが京セラ美術館、岡崎の方にございます。前は京都美術館ですかね、名前が変わりましたけども、今モダン建築の京都っていうのをやってるんですよ。もう本当に明治からね、なんていうかね、京都から東京へ、まあ、都が移った、その時に京都が衰退したのを復活させるためにいろいろ京都が建築をしはった中の、モダン建築を取り上げてはるんですけども、もちろん京セラ美術館もその時のあれなんですけどもね、京都の、まあ、実は私が住まいとして、まあ、三条通りにも文化博物館とかね、いっぱいあるんですよね。なんかもう皆さんがご存知なところ、うん、そんなのをご紹介してはります。ぜひぜひこれを持って京都のいろんなことが知れるという、うん、取り組みですね。
じゃあその京セラ美術館、そちらで、まず建築展を見て、はい、この建築いいなと思ったら
実際に見に行く。
それも素晴らしい
ですね。いいですね、街中にありますので。ただ11月14日に企画者の前田直武さんの、まあ、京セラディレクターの、すいません、トークショーがございます。よろしくお願いします。
それもすごく、ね、楽しみです。エンディングの曲が流れてきました、はい、今日ね情報をたっぷりいただいて、私も新しいというかなんかいい情報をたくさんいただいて勉強になりました。またね旅をしたいと思います。
ありがとうございます。ぜひぜひいろんなとこから来てください。
本日のゲストは京都カルチャーネットワーク代表の船戸純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたしました。